では、始めたいと思います。テキストのですね、最初のページ、セサミの紹介およびコースの概要ということで、この部分は、私二神が、お話をさせていただきます。よしかな。で、まず最初はね、このコースですね、社会人のそれからエンジニアの皆さんのためのコースなんで、あんまり資格紙面で、勉強会みたいな形でやりたくないんでね、ぜひ楽しく学びましょうと。それから、組み込みエンジニアというのはすごくどっちかというと静かでですね、きちんと仕事をするというタイプの人が多いんですけども、こういう時ぐらいはですね、ワイワイガヤガヤ言いたいことを言って、聞きたいことはどんどん聞くという形で手を挙げながらですね、質問をするなり、それから質問だけじゃなくて意見なんかもね、言っていただければといいと思います。それから、皆さんのこのコース自身はですね、皆さんが技術を学んでいただく場であると同時に、もっと多くの組み込みエンジニア、日本にはあと7万人ぐらい頭数が足りないという話もあるんですけども、その人たちのためのですね、教育の、実験場でもあるんです。でそういう意味で皆さんのご意見というのはすごく大事です。ですから、アンケート用紙、置いてありますので、気がついたところはどんどん記入をしたりですね、して、協力をお願いしたいと思います。その他、マナーモードとかね、その辺はもう皆さんお分かりですよね。で、今回のこのセサミのですね、教育、もともとセサミは組み込みエンジニアの教育をですね、なんとかしようという意図で、私を含め、いろいろな会社の現場のエンジニアの人たちとかですね、学校の先生、教育関係の人、それからコンサルタントとかですね、いろんな人種、ただ共通しているのは組み込みソフトウェアに関わっている人たちが集まって、教材を作ったり教育コースを、実験的にこうやって催したりということをやっているわけなんですね。で、じゃあ組み込みソフトウェアって何だということを、ずいぶん長いこといろんな方がいろんな議論をしてきました。で、ここに書いてあるような、ものですよっていうのは大体皆さん了解できてるんじゃないかと思うんですけども、ただちょっと普通のコンピューター上のソフトウェアと比べるとですね、すごく信用されてるソフトウェアを皆さんは作ってるんですね。逆に言うと信頼性が高くないといけないよね。それからその先、例えば最近自動車とかね、いろいろな制御機器、それも日常ソフトウェアの専門家じゃない人が使うものに制御ソフトウェアが入ってくる時代になってきてますけども、安全性も高くないといけないよねという意味では、皆さんはそのちょっとかっこよく言うとミッションクリティカルなですね、ソフトウェアを作ってるんだということになりますよね。で、どんな分野があるかというと、こんなにたくさんあるわけです。で、ちょっと興味からですね、皆さんに伺いたいんだけども、このカテゴリーの中に入ってないものを作ってる方ってどなたか今日いらしてます？いたらぜひですね、この資料の改版のお役に立っていただきたいと思うんだけれども、どうですか？テレビ、VTR、ビデオカメラ、コンピューター、ワープロ、複写機、カメラ、時計、なんとかかんとかとたくさん並んでますけども、私が作ってるのはこれですっていうような方いらっしゃるかしら？はい、携帯電話入ってなかったっけ？うわ、しまったということで、開版しましょう。携帯電話すごく大事で、かつ大きな組み込みソフトウェアですよね。はい、他どうですか？はい、カーナビ。おー、カーナビも入ってなかったか。ということで、まだまだたくさん多分あるんだろうと思うんですよね。で、それぐらい組み込みソフトウェアというのはね、日本の産業のいろんな部分を支えているソフトウェアですということになる。で、産業分野としてはものすごくたくさんの部分を押さえているというか関わっているものなんですけども、共通して言えるのは、先ほど少し信頼性安全性の話をしましたけれども、さらに言うとですね、普通のコンピューターと違ってハードウェアからの制約が非常に厳しいソフトウェアを作らなきゃならないですねということが言えますね。これはもう皆さんにですね、言うのは どちらかというと釈迦に説法という言葉がぴったりするようなお話なんですけどもね。それから時間に対するですね、制約、これも きちんと守ってやらないとですね、使う人にとっては困ったことになってしまうわけですね。それからロムラムサイズというね、メモリに対するこのいかに上手に組み込むか、折り詰めの弁当のようにですね、折り込んでいってちっちゃい世界にたくさんのものをきちんと入れることができるかといったような問題も重要です。それから CPU の性能とですね、どうやってマッチングを取るか、これもすごく大事な問題ですね。でこれらはみんなソフトウェアの問題ではなくて、ハードウェア的な物理的な制約、これに対してどうやって組み込みソフトウェアを織り込んでいくかということになりますね。それだけではなくて開発環境からの制約、これもありますね。普通のコンピューターのですね、 IT 系のソフトウェアですと、使っているコンピューターイコールその開発するコンピューターみたいな形の人も大変多い。現状は多分世界的にはそれが一番多いでしょう。皆さんの組み込みソフトウェアの場合はですね、使うコンピューターと開発するコンピューターはだいぶ違いますよね。それからまだ搭載するコンピューターができてないうちにソフトウェアを作らなきゃならないといったような問題も出てくるでしょう。作る道具もね、いろいろなエミュレーターであるとかハードウェアのテストツールなんかがまだ用意されていないときにソフトウェアを作らなきゃならないと、いろいろな制約条件の中で皆さんはものづくりをしていくと。でもそういった制約条件はね、まだね、見えるからまだいいんですよね。多分皆さんにとってもっと厳しい制約条件はスケジュールですよね。皆さんは時間に対してきちんと応答するソフトウェアを作らなきゃならない。でそれと同時に、それを作るまでの時間の制約もですね、かなり厳しい世界に生きているということが言えると思うんですね。でこれだけ制約がですね、多いんだけれども、品質信頼性、これはよくて当たり前ですという世界ですね。ちなみに、私がいろいろですね、データを集めている世界に自動車のソフトウェアの世界がある。でこの世界でですね、例えばリリースしてから、バグが出るレートを勘定しますと、大体ですね、30人年に1つぐらいのバグが出ると、ちょっと品質問題かなという話になるんですね。30人年、普通の IT 系のソフトウェア、いろいろなところでですね、機会あるごとにリリース後のバグレートを教えてもらったり、測って一緒に測ったりするんですけども、すごいところだとですね、1人月に1件バグが出るんですね。30人年対1人月ですからね。この差がまさに制約が多いにもかかわらず品質と信頼性は高くて当たり前という厳しい世界に皆さんは生きているという、一つの証拠になるんじゃないかなと思うんですね。で、そういう世界、これはセサミのみんなでいろいろ議論しながらですね、どんなものかなというその一言で言い表す方法を考えたんですけども、ここに示しているようにですね、いろいろな条件、これがですね、一種人間の約束事ではない自然の約束事ですね。電波飛ぶっていうのは自然の現象ですか、自動車が走るっていうのは力学的な現象です。そういったものを制御するという意味で自然の頭文字を取ってネイチャー N、 それから時間制約が厳しいタイム、そしてリソースのですね、制約が厳しい、これはコンストレインですね。それから品質信頼性が極めて高いレベルで求められる NTCR という条件がありますねということでですね、まとめてあります。いろいろなところでですね、このキーワードは参照されるようにぼちぼちなってきてますので、皆さんもちょっとだけ、覚えておくと皆さん自身のお仕事を説明するのに、役に立つかと思います。 NTCR 条件が組み込みソフトウェアというのはすごく特徴としてあるんですということなんですね。で、いろいろな厳しい制約がありますよというわけで、その組み込みソフトウェアというのは大変なんですけれども、ただもうちょっと言っておくとですね、皆さんのそのものづくりの中でですね、押さえておかない、おかなきゃいけないこととして、機能要件と非機能要件というものがあります。ですか、経済産業省とかですね、いろいろな大学とかで組み込みソフトウェア、どうして日本は今現在いいものをたくさん作ってます、多分それは皆さん自身が作ってるんですね。カメラにしても自動車にしても電話にしてもですね、洗濯機にしてもすごくいいものを日本は作っている。じゃあどうして作れるんだろうと いうことを考えると、どうも選択ができることというですね、機能要件だけ、きっちり定義して、プログラムに落としてもですね、皆さんが作るようなレベルのいいものはできそうにないんですね。それだけだったら他の国はですね、下手するともっといいものを作れてるんですよ。じゃあどこが違うんだというと、実は機能要件と非機能要件、この2つをどうも日本の組み込みソフトウェア業界エンジニアたちはきちんと作っているようだということが言われているんですね。でその作り方のプロセスのことまで考えると、すり合わせとかですね、いろいろなその協調開発といったようなことが出てくるんですが、まあ、今日のところはそこまでの話は多分出てこないと思います。ただ、エンジニアとしてはですね、ものづくりの時には機能要件と非機能要件と、この二本柱がすごく大事ですよと、これを忘れちゃいけないねということだけ、記憶に留めておいてください。で今日の、講義の中ではですね、電子ポット、これが主たる解説の資料になります。でその電子ポットの中でですね、ここで示したような非機能要件というものが、いろいろ出てきます。でこれらは直接のですね、電子ポットのミッションではない、役割ではないんだけれども、こういったものをみんな組み込みソフトウェアエンジニアというのは業務の中できちんと満たす、それも高い水準で満たしていくことで結果的にいい製品を作っているというのが現状の日本の開発の結果だと思います。で、いろいろなですね、開発工程というのがあるわけなんですけれども、組み込みソフトウェアというのはですね、ここに示したように分析設計レビューをして、そして、設計をしてプログラミングテストをしますよと、この工程をですね、ぐるぐるぐるぐる回しながら皆さんはものを作っている。でそのぐるぐる回しの中でですね、あるタイミングで製品をリリースしていくという形になっていると思うんです。ただ今のところですね、他の国と比べると皆さんのものづくりのやり方はですね、あんまり見える形にはなってないなというのが逆に日本の特徴でもあります。ですか。で最近会社の経営の中でね、見える経営、というのはね、すごく大事だということがよく言われるようになってきたんですけども、組み込みソフトウェアの開発もですね、ぼちぼち結果がいいと、商品もしくは製品のですね、品質とか性能が抜群にいいというだけではなくて、開発がですね、見える、これが実はお客様の安心につながるんだねという考え方がだいぶ広まってきている。でそういう意味で、今日と明日のセサミはですね、その工程のいろいろな見える化のための勉強でもあると思います。いろいろなモデリング技術とかですね、テストの技術ということを次から次へとですね、いろんな先生が、講義をしたり、まあ、私も含めて演習をしたり、する予定になっています。でここに枯れた技術という言葉が書いてありますけれども、日本はですね、あまりそのビジビリティは良くない、見えないんだけれどもいいものを作れる、これが現状の枯れた技術なんですね。でそれに対して、見える化に役立つようなですね、咲いている技術とここでは書いてありますけども、今回のメインストリームである構造化分析とか構造化設計、状態モデリング、テスティングといったような咲いている技術があります。これをぜひ皆さんには勉強して持って帰ってほしい。枯れているとは何か、本当に木の枝ぶりのですね、エッセンスが そこには存在している、ただ見えないですね、どこに花がついてるのかよくわからない。咲いている技術というのはですね、はっきりと花として見えるわけですよ、皆さんの努力の跡がね。でこういう形で持っていくのが多分重要だと思います。ですか。でなぜ重要かというと、まあ先ほどの携帯とかカーナビというですね、ことを言ってくださいましたが、携帯カーナビの世界、ここでいうソフトウェアの規模でいうとですね、もうどこですか、一番下ぐらいですか、要は規模的にね、10の6乗ステップのですね、世界、ごめんなさい、これデバッグができてないんですが、数百万行ですね、それから下手すると1000万行のオーダーへ到達しかけている。でその時に今までの枯れた技術だけではちょっと世界的なレベルでの製品戦略には難しい、要は 顧客に受け入れてもらえなくなる時代にそろそろ入りかけてますよというのが現実なんですね。ですからそういう意味でいろいろなですね、見える化をしながら新しい技術を勉強していただきたい。ただそうは言ってもいきなり数百万行数千万行のですね、開発技術のところを初級の中でやるのは無茶なんで、今日のところは、ここに示してありますような10の4乗ステップぐらいのところで、しっかり高信頼性のあるものを作るための技術というのを勉強していただく。でそれはもちろん次のですね、10の6乗とか7乗ステップの開発にも役立つものです。ですね。で、基本的に講義と演習のペアで、今日明日の勉強は進めたいと思います。で題材は、話題沸騰ポットというですね、さっき言いました電子ポット、これを講義で使います。それから演習は、塩寿司というですね、まあこれちょっと変わった教材ですけれども、後で説明しますので、塩寿司の演習教材で皆さんに少し、手と頭を動かしていただくという形になっています。で、唐突に始めましたけども、ここに来ている皆さんはですね、我々はだいたい入社 2,3 年ぐらい、すなわちですね、プログラミングの仕方は分かった、ある程度自社で作っているものも分かったと。ただソフトウェア工学的な作り方、最多技術ですね、これは今まで勉強したことがないんですという方に、その入り口をですね紹介しましょうというつもりで、我々はこのカリキュラムを組んでいます。ですから詳細のところまで全部ですね分かるという、コースではないんです。そのためには皆さんの自習というのが必要になります。ただ幸いなことにセサミでは自習のための教科書も出版することができました。後でご紹介できると思います。休み時間にでもですね紹介したいと思いますので、それを読みながら補足をして、結果的には足元固めて一層の飛躍をということで、勉強していきましょう。